聖書を朗読いたします。ルカによる福音書24章44節から53節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書161ページです。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後大喜びでエルサレムに帰り絶えず神殿の境内にて神を褒めたたえていた。以上の聖書箇所よりキリストの昇天と題しまして中西康之先生よりお話をいただきます。
キリスト教の世界には教会歴と呼ばれる暦があるんですよ。でこれによれば本日は復活節第7主日、復活節最後の主日を迎えています。来週は聖霊降臨日ですね。復活節の最後はキリストの昇天に関連した聖書箇所が指定されるわけですが、そもそも昇天とはどんなことでしょうか。答えはすぐに出てきません。そんな問いを持ち続けながら御言葉に聞いていきたいと思います。本日の御言葉は主イエスの復活をようやく信じ始めた弟子たちのただ中に突如主が現れ弟子たちが亡霊を見たと慌てふためく状況から始まります。初めて聖書を読んだ20代の頃はキリストの弟子のくせにどうして幽霊ごときにビビるんだろう、なんて思ったことがあるんですけれども、聖書が伝えたかったのはですね、幽霊が怖いかどうか、怖いか怖くないか、そういう意味ではありません。復活なさった主を見て幽霊だと勘違いしてしまうほどに弟子たちは全然復活を信じていなかったのだと、そういうことが強調されているのです。キリストの弟子のくせに幽霊見てビビってんじゃねえとか、そういう問題じゃないということなんですね。信じていなかったから幽霊だと思っちゃったということなんですね。とにかく紆余曲折を経て弟子たちは少しずつ、本当に少しずつ復活信仰を深めていくわけですが、本日はその場面の続きであります。昇天に先立つものとしてまずは復活信仰があると、そのことを覚えておきたいと思うのです。復活がなければ昇天もありません。生きたまま天に上げられてこそ昇天と呼ばれるわけですから、まずは復活を信じることが前提になるのです。さて復活されたキリストが再び弟子たちに教えを施してくださいます。それはどんな教えでしょうか。何か新しい教えが加わったでしょうか。そんなことはありません。変わらないんですよ。復活の前と後でですね、教えは同じなんです。一貫性があるんです。 最近世界の為政者の中にはですね、状況が変わると発言をコロコロと変える人がいますよね。別に名前は言いませんけども、朝令暮改なんて言い方もされています。そんなんじゃないんですよ。イエス様、キリストの教えは相手が違っても状況が変わっても真実に貫かれるのです。コロコロ変わるなんてことはないんですね。十字架にかかって死んで復活なさる前から、その後もずっと同じ教えを施してくださっている。そんな主の教えの最たるものはご自分に関わることなんです。ズバリメシア、キリストです。現代の私たちが教会で受ける教えも当時から根本的には変わっていないんですよ。まあ、もちろんその後いろんな神学がどんどんできていってですね、まあ多少、まあ、神学を学ぶ者にとってはちょっと複雑にはなっているんですけども、根本的には変わらない教えなんです。教えの中身はキリスト、キリストを知ること、キリストとは何者なのか、他のことはどうでもいいというわけではありませんが、キリストこそが教えの中心なのです。私が受洗した、まあ、だいぶ2000年の時ですけど、受洗準備会に、ですね、使った資料、本というのがあるんですけども、面白いんですよ。質問と答えというふうに交互で書かれているんですけども、キリスト教とは何ですかという質問が最初に来て、その答えはキリストですって書いてあるんです。キリスト教とは何ですかって聞かれたらキリストです。それほどまでに私たちが受けている教えというのはやはりキリストなんです、ね、キリスト教を知りたい人にはぜひとも主イエスご自身のことを知っていただきたいですね。なので聖書のどこを読んだらいいですかって言われた時はやっぱり福音書を進めていただきたいんですね。他の箇所でもいいんですけど、やっぱり一番最初に読むのは福音書であっていただきたいな。ただ教えの中身がキリストだと言われてもそれだけではよくわからないでしょう。もう少し的を絞ってみます。今日のところに即して言わなくちゃいけないんですけども、主がおっしゃるには私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現する、これが答えなんですが、いかがでしょうか。まずは用語の説明が必要かと思われます。モーセの律法と預言者の書と詩編と言われても現代の私たちにはしっくりきません。しっくり来なくていいんですよ。でなぜなら 今では一般的にそういう呼び方をしないから。ピンとくるのは牧師や神学者ぐらいでしょう。モーセの律法と預言者の書と詩編で、あくまで大雑把な解説でありますが、この今申し上げた、このもう一度言いますけど、モーセの律法と預言者の書と詩編とは旧約聖書の中身を3つのジャンルに分けた上で全てを網羅したものだと思っていただいて差し支えありません。それでもまどろっこしいんですね。もう一言で旧約聖書全体と言えるんですね。そういうわけですから、先ほどの御言葉を言い換えればキリストについて旧約聖書全体に書いてある事柄は必ず全て実現するとなる次第なんですね。つまり旧約聖書全体がキリストを証しするものであり、その約束は必ず成就すると。聖書そのものがキリストを目指して書かれたものだと。当時は旧約も新約もなく一つしかなかったわけですから、旧約って言い方もしないんですね。聖書そのものがキリストを目指して書かれたものだ、そのようにイエス様はおっしゃったんですね。よくよく考えるとこれ不思議だと思うんですよ。旧約聖書にはイエスキリストなんて一言も出てきません。それなのに旧約聖書全体が キリストを証しする書物なんだと、にわかには理解しがたいところがあるでしょう。だからこそ御言葉に聞く者は主ご自身によって心の目を開いていただく必要があるのです。旧約聖書がキリストを証しする書物だなんて普通の人間にわからないのは承知の上なんですよ。頭で理解しようとしてもとても理解できるものではありません。人間ってどうしても頭があって脳みそがあるから脳みそで考えようとするんですけども、まあわからないんですね。弟子たちの心の目を開くのは弟子たちのために、また全ての人のために命を捨ててくださったお方だということであります。よその知らないおじさんではありません。十字架にかかって死んでくださったお方が自ら聖書はご自分を証しする書物だと教えてくださるのです。また聖書の約束が必ず全て実現することを教えてくださるのです。これはただの知識として学ぼうとする姿勢では決して理解できない事柄であります。ただの知識ではなく恵みとして受ける、恵みを受けるものとして心を開き耳を傾ける。何しろ教えてくださる方は私たちのために十字架でかかって死んでくださったお方なんですよ。そのお方から恵みをいただく、頭で考える知識じゃないんですよ。十字架の血潮をいただく、命をいただく、そのような姿勢が必要なんですよ。主がゴルゴダの丘で十字架で血を流されたのは全ての罪人のためであり、また私たち自身の、私自身のためでもあったのだと。主よ、あなたの命を、お命をいただきます、どうかお語りくださいと恵みを受ける者として御言葉に聞くのです。そこにある関係性は普通の師匠と弟子のものではありません。人間同士の関係ではありません。神と人間、一方的に与えるものと一方的に受けるもの、本当は恐れ多いことなのに何の代償も必要としない。例えばですけど、資格を取るために学ぶ通信教育、まあ、私も 何回か受けたことあるんですけど、そういう通信教育なんかはこっちがお金を払っているわけですから、ある意味お客さんですよね。教えを受ける権利があるんですよ、通信教育では。ですけど人間には神に主張できる権利なんて何もないんです。それにもかかわらず主は一方的な恵みとして教えを施してくださるんです。その教えというのも、の最たるものは主が犠牲によ、主が自ら犠牲になってくださった命を受ける。命と教えというのはもう一体なんですよ。私たちが受けるのはイエス様の命であり教えなんだ。ご自分の命をかけてまで教えてくださってるんです。その教えには主の慈しみが込められています。通信教育みたいに商売になるからやってるとかそういうのとは全然違うんですよ。慈しみが込められている。しかも弟子たちはどういう人たちだったか、一度逃げ去った者たち、教えを捨ててしまった者たちだということを忘れることはできません。ペトロなんていうのは、なんていうのはっていうのはあれですけど、ペトロが主のことを三度も知らないと言ってしまったことは全ての福音書に包み隠さず記録されています。復活の知らせを婦人たちから聞かされた時にたわごとだと思ってしまった弟子たちですよ。もう教えてやる価値なんてないと思われても仕方ないでしょうね。そんな弟子たちに 復活の主は何度も現れてください。以前と同じように懇切丁寧に教えてくださる。教える内容も変わらなければ、教えてくださる時の姿勢も丁寧、懇切丁寧というのも変わらない。旧約聖書はキリストを証しする書物なのだと。主が弟子たちに教える目的は他でもありません。他でもないというか、もちろん弟子たちの救いのためっていうのもあるんですけれども、なぜ教えてくださるのか。救い主の十字架と復活を世界に証しするため、罪の許しを得させる悔い改めを世界中に証しするため、つまり主イエスご自身の働きを今度は弟子たちが担うために懇切丁寧に教えてくださるのです。一度はつまずいた弟子たちを主は再び教え整えてくださるのです。主がどうしてペトロたちを選ばれたのか、理由はどこにも書かれていません。それは神のみぞ知る。人間には知らされていないことも多々あるんですよ。むしろ人間に知りうることなどごくわずかかもしれません。神学を学んだ神学者や牧師、神父であっても分かってるようで分かってないことの方が多いんですよ。神様があくまで私たちに許してくださった範囲の中でいろんな知恵が示されている。なんで選ばれたのかもわからないんです。大切なのは選ばれたという事実であります。ペトロが選ばれた、ヤコブとヨハネが選ばれた、私たちが選ばれた、その事実が大事。理由なんてどうでもいいんです。神だけがご存知。選ばれたという事実、そこに教会は建てられたのです。一度はひどくつまずいた弟子たちの上に主の主権によって建てられ、福音を述べ伝えよと命じられた。不信仰な弟子たちに福音を述べ伝えよと命じられた。それが全てであります。ふさわしくないかどうかって聞かれればふさわしくないんですよ、本当は。だけども神が私たちその群れを立ててくださり、述べ伝えよと命じられた。はい、行かせてください。もうこれしかないんですよ。となりますと、福音宣教の始まりが開始がいつなのかって気になってくるところなんですけど、今日の聖書の箇所ではそれは主がお決めになることでした。主は弟子たちに聖霊を送ると約束してくださいました、約束してくださいましたが、その聖霊こそ宣教開始の号令であります。それまではエルサレムにとどまっていなさいと。準備体制を保ちつつ今は待っていろとの仰せであります。何月何日から始めなさいとは言わないところがいかにも神の子だなと感じるところなんですね。聖霊降臨がゴーサインだと。それいつわかるんだろうって思うかもしれないんですけど、そこはあんまり重要じゃないんですよ。その時が来ればピンと来るんですね。くれぐれも教会の宣教は人間のペースではありません。それは今も同じなんですよ。自分たちが始めたい時に始めるものではないのです。あくまでも神の技ですから、開始も終了も神の号令次第なんですよ。そのこともまた地上におけるキリスト最後の教えでした。ちょっと例えが悪いんですけども、人間が犬をしつけるときに一番大切なのは待てを教えることだと言われていますが、神の号令が下るまでは人間はただ待つこともまた神の技なのだと教えられます。今はエルサレムにとどまっていなさい。これ大事な命令なんです。 そしていよいよベタニアのあたりで昇天となるわけですが、主は手を挙げて弟子たちを祝福してくださいました。ありがたいことに祝福しながら弟子たちのもとを離れて天に挙げられたと書かれています。お前たちなんかもう知らないという姿勢ではありません。じゃああとはお好きに、そんなんじゃないんですよ。祝福しながら昇天、これが弟子たちを地上に残していく主イエスの思いなのだと教えられました。祝福は今でも続いているのです。たとえお姿は見えなくなっても、我ら弟子の群れは上からの祝福を受け続ける立場なのです。いよいよ主は天に昇られました。もう地上にはおられません。しかしキリストのお仕事はまだ残っています。それでは誰がキリストのお務めを続けるのでしょうか。もちろん弟子たちであります。キリストの昇天の意義はいろいろとありますけれども、やはりバトンタッチ、働きの継承、キリストの十字架と復活を、そして罪の許しを得させる悔い改めを世界中の人々に述べ伝えていく、バトンタッチが起こっているんですね。あらら、そんなことをたかが人間ごときにできるでしょうか。よくよく考えるとどうでしょうかね。いいえ、できるわけがありません。本当に主の御前に謙虚になるんだったら、イエス様がなさったことできるわけないって答えなくちゃいけないんですよ。だからこそ聖霊に来ていただく必要があるのです。そもそも罪の許しを得させる悔い改めとは人間の技ではありませんからね。罪の許しは神の特権ですから、これは重大なことなんですよ。本当は神様だけができる、人間がやってはいけない。じゃあ罪の許しといってどうしたらいい、誰に罪の許しを与えたらいいのか、どうやって与えたらいいのか、本当にそれ間違っていないのか。人間が罪の許しに関わること、これこそ教会の本質的な働きであります。教会には罪の許しという神の権能が託されている。それ人間にできますか。できません。だからこそ聖霊が必要なのです。イエス様がですね、弟子たちに聖霊が下るまで待っていなさいというのはそういう意味合いもあるんですよ。お前たちだけじゃ無理だから。でも大丈夫、私が聖霊を下してあげるから。そういうわけで宣教の開始は聖霊降臨を待ってからになるわけですけども、昇天の時点ですでにバトンタッチは起こっているのです。もう託されちゃった。キリストの尊い働きが託されたのだと厳粛に受け止めなければなりません。なりませんって言ってる、偉そうに言ってる私自身がですね、あ、これ大変なお勤めいただいたんだなって思わされたんですよ。軽々しくは、よしじゃあやりましょうかって軽々しくは言えない。ははーってまずそういう思いにさせられます。そして主が天に昇られたことは、あのお方が揺るぎない世界の王になられたことに他ならないのだと教えられます。今の時代を眺め渡すと、どうしても世界の為政者たちが我が物顔で振る舞っているように思えてしまうこともありますが、天には誠の王がおられることを忘れることはできません。どんなに地上にいるあの人、名前はもちろん挙げませんけど、あの大統領、この大統領とかですね、あの首相とかこの首相、 偉そうにやってても天には誠の王がおられる。罪人のために一度命を捨ててくださったお方です。武力ではなく十字架によって王となられたお方です。一日も早く一人でも多く誠の王の慈しみ深いご支配のもとへと導きたい。教会が与えられた使命の尊さを深くかみしめる次第であります。最後に一言お願いします。天の父よ、あなたは御子イエス・キリストを十字架にかけて死に渡し、また三日目に復活させてくださり、そして天に、あなたの右の座に座らせてくださいました。今はその果てに私たちがこうして御前に集っています。誠の王は御子一人しかおられません。それにもかかわらず人間は本当にあなたをないがしろにし、また誠の王なるキリストをないがしろにして、自分たちこそこの世界の所有者であり、また支配者であると、そのようにおごり高ぶってしまうものであることを改めて覚えます。主よ、どうか人間の傲慢さを打ち砕いてください。乳まで謙遜なお姿で来てくださった御子イエスこそ我らの王であられる。そのお方が私たちに尊い使命を与えて残してくださいました。一人一人の力は弱いものでありますけれども、あなたは聖霊を送ってくださり、御子の務めを果たしうるものとして私たちを呼び集めてくださいました。主よ、どうか今こそ私たちを使わせてください。今こそこの世界があなたのものであることを、またあなたの慈しみのもとにあることを、どうか述べ伝えさせてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。